12ページ、13ページ。新入職員が行く災害ボランティア体験。社協の新人3人が災害ボランティアに行ってきました。平成30年7月豪雨により被災された岐阜県関市と岡山県倉敷市で活動してきました。岐阜県関市災害ボラ隊、隊員は加藤さんと吉田さん。関市への災害ボランティアは、7月15日日曜日、9月8日土曜日の2回参加しました。1回目は災害ボランティアの経験豊富な先輩職員と一緒に行き、気温が40度以上に上昇する中、中学校の運動場に集められたゴミ山の分別をしました。家電を含む粗大ゴミから、衣服、食器、封の開いた食パン、調味料など日常生活で使用していたものがそのまま積み上げられていました。2回目は関市出身の先輩職員と行き、民家の床下にまかれた石灰の除去。石灰は殺菌効果が期待されるので、水害の後にまくそうです。柱の泥払い、水拭き、消毒液の噴霧を行いました。岡山県倉敷市災害ボラ隊、隊員は庄野さんと吉田さん。西尾張地区の社協で初の試みとして実施された被災地ボランティアバスツアーに参加しました。10月13日土曜日から15日月曜日までの2泊3日の日程で、社協職員とボランティアさんの総勢16名で倉敷市へ向かいました。1日目は移動中心でしたが、初めて顔を合わす参加者同士、親睦を深めました。2日目は個人宅に伺い、泥に浸かった部屋の清掃や石膏をヘラで落としました。また、床板を剥がすなどの力仕事もしました。3日目は災害ごみの集積場であった公園の清掃を行いました。子どもたちが安心して遊べるような環境にするため、地面の中に埋まっているガラスや食器の破片を拾いました。紙面には、大工ボランティアさん指導のもと、床板を剥がし、泥出しができる状態になっている床下。公園の土の表面を掘りながら、ガラスなどを拾っている2枚の写真があります。災害ボランティア活動を経験した3人の方の感想です。加藤さん。水に浸かった災害ごみの臭気や巻き上がった粉塵は、テレビを見ているだけでは伝わらないものだと思いました。また、ボランティアを通して、他の地域の方たちと交流することができ、被災地の方たちから、ありがとうという言葉をいただけたので、とても嬉しかったです。貴重な体験をさせていただきました。庄野さん。今回の災害ボランティアは、私にとって7年ぶりの活動でした。報道にあまり出なくなった、イコール復興が進んでいるというわけではないのだなと改めて思いました。現地を見た人にしかわからないことをたくさん学んだ時間だったので、これからはその情報をもっと発信していけるよう頑張ります。吉田さん、災害ボランティア活動を通して、一人一人の地道な作業も大勢集まれば大きな力に変わることを改めて実感しました。また、被災者の方が、服を着てご飯を食べて寝る、当たり前の生活が送れることに感謝してくださいとおっしゃったことがとても印象的でした。貴重な経験を糧にしていきたいです。3人の方の感想でした。なお、災害ボランティアに行くための事前学習として、3人の方は防災ボランティアコーディネーター養成講座を受講して、災害ボランティアセンターの立ち上げ方などを学びました。また、 一宮市総合防災訓練にも参加し、災害ボランティアセンターの立ち上げと、給食、給水、物資の運搬を行いました。紙面には、養成講座の修了証書を手にした3人の方の写真が添えられています。災害ボランティア持ち物チェックとワンポイントアドバイスです。災害ボランティアでの失敗談です。マスクとゴーグルを同時に着用すると、ゴーグルが曇ってしまった。こんな時は曇り止めがあると便利です。ボランティア保険に事前に加入しましょう。必ず社会福祉協議会にて加入してから参加してください。当日は保険証のコピーも忘れずにお持ちください。災害ボランティア経験がない方でも、現地へ行けば必ず被災者の力になれます。万全の準備をして災害ボランティアに参加してみてください。出発前に全国社会福祉協議会被災地支援災害ボランティア情報をチェックしましょう。アドレスは https://www.saigaivc.com/volunteers/ です。被災地へ行けなくても支援の方法はあります。寄付金は自宅からいつでも行える支援の方法です。必要な時に必要なものに使ってもらえるという意味で、最も被災地のニーズに応えることができる支援方法でもあります。寄付金には支援金、義援金と大きく分けて2つの種類があります。支援金は被災者に直接届くものではなく、復旧活動や支援団体の活動費に充てられます。義援金は直接被災者に届きますが、公平性を守るために届けられるまでに時間がかかってしまいます。その点、支援金は比較的すぐに役立てられます。寄付金で被災地支援でした。